入れていただきまして、昭和賛美歌544番をご一緒に唱和いたしましょう。
Thank you.
読みいたします。コリント信徒への手紙1章26節から31節、新約聖書300ページにございます。コリント信徒への手紙1章26節からお読みいたします。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや言い方の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無垢なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は知恵あるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。以上です。お読みいたします。5月の爽やかな聖日、今日も鈴木先生を通して御言葉を学べることを感謝いたします。新しい年度へ歩み出しておりますが、心を一つに、思いを一つに、皆を導いてください。若い人たちも新しい学年、新しい人ってそれぞれ歩んでいますが、つまずいたときは御言葉で支えられますように、光を照らしてください。皆が心を開き、御言葉を聞き、生活の場へと生かされますように。そして日々祈りを忘れず、感謝する日々でありますように、導いてください。これらの感謝と祈り、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌243番をご一緒に賛美いたしましょう。
リントの信徒への手紙をご一緒に見ていっておりますが、今日は26節です。コリントの信徒への手紙のちょっと見てみますと、パウロは何回も召されるという言葉を使っています。一章の一節、神の御心によって召されてキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟が、そしてね、からという言い方、それから召されて聖なるものとされた人々へっていう言い方をしています。そしてあなた方が兄弟たち、あなた方が召されているっていうことも思い起こしてみなさいっていうふうに26節書かれていますね。召されるっていうのは呼ぶ、コーリング、仕事の意味もあって、ドイツ語でこれを職業という意味があると言われます。職業っていうのは呼ばれる、選ばれると言えるようです。召すところから、呼ばれるところからその職業に就くことができる。神があなた方をそこに呼ぶ、呼びかけに応えた自分のことを本田先生はですね、本田哲郎さんは呼びかけに応えた自分のことを考えてみなさいと26節のところに言って、人が呼ぶときに弱い人でなく強い人、若い人、知恵ある人、能力のある人、優秀な優れた人を選びます。ところが神様の選びは逆のように思います。愚かな弱い自ら十字架の上であなたの罪のために死なれたという弱い神が、弱いあなたと、あなたをご自身のために役立たせようと呼ばれ、選ばれる。なんと不思議な現象でしょうか。この世のやり方とは本当に逆のような感じです。サムエル記上のところにサウル王とかサムエルとか出てきますが、イスラエルの王が欲しい、それまでは王様がいませんでした。イスラエルの王が欲しいと願う民の要求を受けて、サムエルが最初に選んだ王は裕福なキシという人の子で、若く麗しく多くの人から慕われる人でした。背も高かったようです。つまりこの世的にはリーダーとして素晴らしい人、条件の整った人でした。ところが彼は初めの方は神様にいつも聞きながら行動したんですけども、だんだん自分の思いで神の言葉を聞かずに自分の思いで行動します。ですからついに失敗してアマレク人との戦いで敗れてしまいます。主の命令に従わず自らの思いで進み敗れました。で、次に選んだのはナオミ、羊飼いの8 んな穴のない羊飼いを選ぶのかっていうことですが、神様に祈ってそれが示されてダビデが選ばれました。彼は偉大な王になりました。神様にいつも祈って行動したのです。ところがそのダビデさえどんどんいろんなことが自分の思うようになってきますと傲慢になりました。そして罪を犯し本当に非難されたんですが、しかしダビデのいいところはその罪を認めて神様の前に悔い改めました。懺悔しました。詩編にダビデの歌がたくさんあります。この罪深い私を許してくださいと何度も言っております。モーセとかエレミア、モーセは選ばれた時に私は口が重いです、私はふさわしくありませんというのに選ばれました、呼ばれました。またエレミアも私は若者です、ふさわしくありませんというのに選ばれました。またイエス様の十二使徒は無学の人です、人から蔑まれるような漁師、それから嫌われる主税人が選ばれました。どうしてそんな人たちを自分の弟子にイエス様は選ばれたのかと思うことです。ところがその人たちもいつか傲慢になって、ヨハネとペテロは来たるべき日には私を右に左に置いてくださいと願うのです。そしてイエス様は十字架にかかられるときに裏切ってしまいます。知恵があり力がある能力があるっていうのはそれじゃ悪いのかっていうのですが、悪いのではありません。知恵があったり能力があるっていうことは素晴らしいことです。しかし自分の力で全てものをしていけると思いがち、そこで自己主張をして人と比べて競争してしまいます。人は何とか自分を高め自分を誇りたいものです。悲しいかな、教会の中で自分の努力でこのこれだけ聖書を読んだ、いつもいつも礼拝に来て何十年も教会生活してるなと言って、どれほど自分が信仰深いかっていうものをいつの間にか引き裂かすようなそういう動きも出てきます。神様が求めておられるのは自分でなく、神様はどんな方かっていうことをその人が告白することです。そこで強いものをかえって無力にし、賢い人を愚かにしてからでないと用いられません。パウロは優れた人でした。しかしいろいろな重荷を負わされています。コリントの第二の手紙の十二章にですね、339ページが、私は誇らずにはいられません、怒っても無益ですが、主が見せてくださったことを掲示してくださったことについて語りましょう。まあ、パウロはですね、お祈りしてたら第三の天にまで引き上げられた、不思議な経験をしたというんですね。体のままか体を離れたか ありません、神様がご存知ですっていうふうに言ってますが、それを誇りたい、このような人のことを人がそういう目、そういう経験したっていうんですね。で、五節にこのような人のことを私は誇りましょう、しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありませんとここで言うんですね。不思議な経験した、神様にと出会った、だから誇りたい、しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。彼について私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。というふうにして、またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。そういう素晴らしい経験したことを彼はここで随分強調しています。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それいえ、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。っていうふうに、パウロは言います。まあ、素晴らしい経験をしたから、それを誇りたい。ところが、それを誇ってはいけない。そのために、トゲが与えられる。まあ、その棘は何だったんだか、苦しむような病気だったかもしれないとかって言われますが、それを取り去ってくださいと祈ったけども、神様は私の恵みは十分である、まあ、そういう意味でパウロはその弱さの棘に苦しめられる中で、私は弱くされた、そこで神様を誇ろう、それでいいのだっていうふうに、神様はですね、素晴らしい神様の器になるために弱くされる、愚かにされるっていうことを彼は言うのです。なんか不思議な感じがいたします。強いものをかえって無力にし、賢い人を愚かにして用いる。コップに水が入っていては新しい水を入れることはできません。でも空であるならばいくらでも入ります。自分に何もないと知る人は神様に求め、聖霊によって力をいただき、知恵と力を与えられる。弱い時にこそ強いからです。さっきの第二コリントの友人も言ってますよね。昔々の説教者のスポルジョンっていう人は、朝ごとにっていう本を出して、ずいぶん昔の本ですが、私はいつも言いますように、昔の人の言葉を大事にしたいと思って、いつもそういう古い人の読むようにしています。その中の一つに、選びの愛が最悪のものを選び出して最善のものとする、 神の恵みは小川の小石を王冠を飾る宝石と変える。神は価値なき屑金を純金に変えられる。贖いの愛が多くの人類の中から最悪の者たちをより分けて救い主の苦しみの報酬とされるのである。力ある恵みが最も愚かな多くの者たちを召し出して恵みの食卓に座らせるのである。この家に何人も失望してはならない。最悪のものを選び出される。そこの辺その辺に捨ててあるようなものを宝石に変えられる。だからどんな人も失望してはならない。価値なきと思われるものを神様は尊いものにしてくださると言ってます。パウロはコリントの人たちに、人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけではない。その人たちを神は呼ばれてキリストの教会を建てようとしておられました。おられるということをコリントの信徒の人に言っております。コリントの教会には主に身分の低い素朴な人々がから成り立っていました。中には最上層の人たちもいたようですが、クリスチャンのその当時の大部分が奴隷たちだったといえます。人に使われ物扱いにされた人たちに福音が伝わりました。それこそ孔子のように捨てられるようなものをイエス様の血潮によって清め尊いものにしてくださったということは、本当に虐げられて馬鹿にされ捨てられるような人たちにとっての大きな福音です。しかし他の社会の人たちからは、そういう人たちが教会に集まるものですから、教会にはとんでもないクズみたいなものばっかり言ってですね、第一重い刑にされたイエスを救い主と呼んでっていうふうに本当にバカにしていました。人から蔑まれていた人たち、自分を卑下していた人に自尊心を与えます。永遠の命を与えた人々からは無視されても、神様からは強く愛されていること、この世の目には無価値と見えても、神様の目には神の独り子の死に与えるほど尊いものであるということをパウロは伝えます。ですから、虐げられている人、奴隷の人たち、そういう人たちは本当に救われました。自分の弱さ、無力、無価値、無能、無力さを知っている人間が、結局、神様に賢い人よりも用いられるというのです。その人たちは、私は何も誇るものもありません、こんな昔のものを神様に呼ばれて光栄です、何かさせてくださいっていうふうに思います。そして自分が何もできないから神様に祈りますと、天地を作られた神様の力をいただく歩みへと導かれ、自分の知恵だけでなくて本当にスケールの大きい歩みへと導 ていきました。エレミアン最後にですね、誇る者は主を誇れと31節にありますが、それはエレミア書9章の22節からの引用です。主はこう言われ、知恵ある者はその知恵を誇る、力ある者はその力を誇る、富める者はその富を誇る、むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ること、私こそ主、この地に恵み慈しみと正義と恵みの技を行うこと、そのことを私は喜ぶ、というふうに書かれています。そこからですね、パウロは引用して、誇る者は主を誇れと言っているんです。この前から、まあ、私は何度も、もう耳障りかもしれませんが、やっとやっと今までの歩みをまとめて本にしましたが、これこそですね、私はいつも今度もまた説教の準備しながら、私こそ本当に神様が何にもない弱い無能なものだったから用いられたんだとつくづく思います。あの本の題をですね、一生懸命考えたんですが、神様がこのようなものを用いられた、それこそ死を誇るというような題目を考えて、いっぱい考えましたよ。だけど本当に今日言われるように、愚かなものであったゆえに神様何とかしてくださいって祈ってたら、思いが与えられて動き出すと、知恵と力と、そして助けが与えられる。なんと不思議な世界でしょうか。これ私がですね、素晴らしい能力があって、神学書をどんどんどんどん読みこなしてですね、こんなことこんなことこんなことだよって言ってですね、説明なかなか一生懸命読むんですが、それを理解はある程度できるんですが、それをこなしてですね、他の立派なそういうことを言う先生のように話ができないっていう劣等感も、どうしてあんなに素晴らしく言えるのかなと思ってですね劣等感も持ってます。皆さん読んでくださった方は分かると思います。農村伝道神学校っていうところは半分アルバイトみたいで、農村に出ていくから農業の経験しなさいっていうことでですね、3年生までは月水金が毎日じゃなかったですが、1時から5時まで作業しなきゃいけない。牛小屋とか豚小屋とか、いろんなとこでですね作業しなきゃいけない、そういう経験をしました。で、先生ね、あれを読んだ人が、勉強したことはあんまり書いてない作業したことばっかり書いて、豚とか牛ばっかり出てくるねって言ってね、言われるけど、そうなんですよ。本当に私はね、入学式の時だけ成績が良かったけども、あとはずっと低空飛行でやっとですね、パスさせしていただきながら来たから、こんなものが牧師になっていいんだろうかって思いながら卒業して、未だに思ってます。だけど私は何もそれがないもんだから、神様何とか知恵をください、何とかしてくださいって言って祈るとですね、こういうふうに力と知恵をくださるんですよ。だからここに書いてあるように、それこそ主を誇るっていう題にもしようかなと思ったりもしましたが、本当に神様がどんなに素晴らしいか。で、知ってる方でですね、そんなこと言ったら悪口みたいになるから良くないかもしれないけど、能力のある先生、素晴らしくこうする先生の方がつまずいたりですね、自分が勉強したことを発表するような説教になってみたり、なんか、まあ、この前関わっ とんでもない。牧師は神様に召し出され、選び出され、呼ばれてですね、何にもないですけど、神様知恵と知恵は力を与えてくださいっていうふうに祈りながらやるものだ。ところが、能力のある方はそれがなかなかバカになれない。一生懸命やって、自分がやってるっていうふうに思ってしまう。サウルのように選ばれたんですが、ね、神様に問わないで、自分が何かをやりましたから失敗しました。そういうことが今でも起こっています。そういう意味で私はですね、私が愚かだったっていうことが感謝だなっていつも思います。本当に何もわからないから、だから未だにこういうものが牧師をしてていいのかなと思いながらやっております。だけど神様に祈るとそういうふうに押し出される。知恵を与えられるっていう体験をしながら歩ませていただいて、不思議なことが起こってきました。そういう意味でここでですね、神様が選んで、選ぶのは愚かなもの、何も自分に誇るものがない、それでいつも神様に力をもらうということをしていると用いられる。そういうものに、で、私はある面で感謝だなって今更ながら思うです。そういう意味でその本を出したっていうのは、そういう世界だよっていうことをですね、皆さんに知ってほしい。自分に知恵力がなくても神様に祈って明け渡すと聖霊が働いて用いられるんだよっていうふうに言いたいのです。お祈りいたしまして、天の父なる神様、5月の最後の日曜日をここに迎えました。来週は聖霊降臨です。私たちは何の知恵も力もないですけども、神様が呼んでくださり感謝です。力がない、知恵がない、愚かだから呼んでくださっているっていうことを起こります。すべてあなたの良き通り札として、私たちはあなたを受け入れ、それを隣人に喜んで明かしする器にしてください。また困っている人、苦しんでいる人、悲しんでいる人、虐げられている人があるなら、私たちの力では何にもできませんが、そのために祈り、何かできることでお助けすることができるならば感謝です。その知恵もくださり、力もくださり、行動もその時をお与えくださるようにと願います。世の中は本当に混沌としてどうなるかわからない歩みになってきておりますが、私たち心を落ち着け、あなたが全知全能の神だ、すべてを握っておられることを信じ、祈りの器として平和を求める器になっていくことができますようにと切に願います。一週間前に隣人に使える器にしてください。主の皆によって祈ります。Thank you.
ぞ何よりもあなたが働いてその争いを止めてください。どうぞ罪のない人たちが被害に遭うことがないようにその命をお守りください。どうぞ私たちがあなたの本当の知恵を聞き分けその知恵に従うことができますように私たち一人一人を導いてください。ここに集めましたバルカナ天気の人の総席を見てあなたのご存知にお伝えください。この小さな祈りを主イエスキリストの名によってお願いいたします。
アーメン。
それではお立ちいただきまして3番2点後ろの方ですね。84番の文集を参加しましょう。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同とともにいついつまでもありますように。アーメン。